一言お祈りしてメッセージに入ります。 Let me pray。 愛する天のお父様、感謝をいたします。先週1週間も私たちの歩みをあなたがお守りくださり、今朝このところに私たちを日本から、中国から、アメリカから、韓国から集めてくださって、主を共にあなたを礼拝することができることを心から感謝をいたします。神様、また今日は法兄弟の証を聞くことができて感謝をします。兄弟の歩みをあなたがここまで導いてくださったことを感謝をします。どうぞまたあなたがこれからの歩みを導いてくださいますように。神様、また私たち一人一人の歩みもまたあなたによって導かれていきますように、主をどうぞ恵みを与えください。今御言葉が開かれました。もうすでに御言葉、聖書の言葉を通してあなたが語ってくださっていることを思いますけれども、今小さなものが御言葉を取り継ぎますから、どうぞこの時をあなたが憐れみ祝福してくださって、どうぞ私たち一人一人があなたの御心を深く知ることができるように、あなたからの語りかけを今日受け取って、このところから使わされていくことができますようにお導きください。感謝をし、あなたにお委ねをして、愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。そうですね、いつものように中国の方は、原稿をお渡ししていますので見ていただければと思いますし、 For English speakers, welcome to our church. There's an English transcript, so yeah, please take a look at them while listening to the sermon.
ここにおられるほとんどの方は、生産というものを目にしたことがあると思います。静かな空間の中でパンと杯が回され、人々が真剣な表情でそれを口にする、その光景を初めて見たときにどんなことを感じられたでしょうか。きっと大事なことなんだろう、そのように思われたかもしれません。では一体なぜ私たちは生産をするのでしょうか。今日はその意味を、最初の生産式、このイエス様の最後の食事の場面から見ていきたいと思います。17節から19節をお読みします。除光祭の第1日に弟子たちがイエスのところに来て、どこに過ぎ越しの食事をなさる用意をいたしましょうかと言った。イエスは言われた。都のあの人のところに行ってこう言いなさい。先生が、私の時が近づいた。お宅で弟子たちと一緒に過ぎ越しの食事をすると言っています。弟子たちはイエスに命じられた通りにして過ぎ越しの食事を準備した。この最初の生産式は過ぎ越しの祭りの時に行われました。マタイはこのことを3回も強調しています。過ぎ越し、過ぎ越し、過ぎ越しと。ですからこの箇所で過ぎ越しという言葉を見落としてはいけません。しかしこれは同時にただの過ぎ越しの食事ではありませんでした。イエス様はここで家族の食事を教会の食事へと変えられました。イエス様にとっての本当の兄弟姉妹は血のつながった家族ではなく、イエス様に従う弟子たちであったからです。またイエス様はこの過ぎ越しの食事の中心を自分自身に向けられました。羊が中心のはずであった過ぎ越しの食事で、イエス様はこれは私の体、これは私の血と語られたのです。そうです、イエス様こそ神の子羊です。罪深い私たちのためにイエス様が血を流して死んでくださいました。その血によって私たちは死から救われ、罪の支配から解放されたようにです。ちょうどイスラエルの民が過ぎ越しのその子羊の血によって救われたようにです。イエス様にほふられた子羊、世の罪を取り除く子羊である イエス様に心からの賛美をお捧げしましょう。イエス様は権威あるお方としてお語りになりました。イエス様はまるで王のように語られます。例えば21節にあるよく言っておくという表現は、主はこう言われるという旧約聖書の言葉を思い起こさせます。また24節で自分のことを人の子と呼びますが、これはダニエル書7章に登場する永遠の国を治める神の王を指す言葉です。またイエス様の言葉には予言的な力もありました。イエス様は21節で弟子の中から裏切り者が出ることを予告し、その人物が誰であるかも知っておられました。自分の死とその時期についても語り、過ぎ越しの時に自分の時が来ると宣言しています。さらに復活の約束も語られました。さらにイエス様の権威はイエス様の語られた言葉だけでなく、聖書に書かれた御言葉にも表されています。24節、人の子は聖書に書いてある通りに去っていくとあります。聖書のさまざまな記述、旧約聖書のさまざまな予言が今イエス様によって成就し完成したのです。20節から25節をお読みします。夕方になるとイエスは12人と一緒に食事の席に着かれた。一同が食事をしているとき、イエスは言われた。よく言っておく。あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしている。弟子たちは非常に心を痛めて、主よ、まさか私のことではと代わる代わる言い始めた。イエスはお答えになった。私と一緒に蜂で食べ物を浸した者が私を裏切る。人の子は聖書に書いてある通りに去っていく。だが、人の子を裏切る者に災いあれ。生まれなかった方がその者のためによかった。イエスを裏切ろうとしていたユダが、先生、まさか私のことではと言うとイエスは言われた。それはあなたの言ったことだ。先ほどイエス様の権威について見ましたけれども、ここで私たちはイエス様の権威とともに、また人間の責任というものもあるのだということを学ぶことができるのではないでしょうか。イエス様の言葉ははっきりしていました。イエス様を裏切ったユダが自分の行動に対して責任を負うというものです。イエス様はユダの罪を指摘し、迫り来る裁きを警告されました。それはもしかしたらユダへの最後の呼びかけだったかもしれません。友よ、今ならまだ遅くないと、今からでもよいから立ち返りなさいというイエス様の最後の招きであったかもしれません。イエス様はここでユダの心に訴えかけ、そしてユダの責任を問われます。そうです、私たちは神の主権のもとに生かされています。しかしそのもとにあってもなお、人間は自分の選択、自分の行動に責任を負うのです。イエス様は確かに権威のあるお方、完全に主権を持っておられるお方、しかし同時に人間は自分の行いに対して責任を持つ、この二つのことが同時に成り立つのです。イエス様が語ったこの人間の責任は私たちへの警告でもあります。ユダはイエス様と個人的な深い関係を持っていましたが、救われはしませんでした。ユダは誰よりも高い宗教的特権を持っていました。選ばれた使徒であり、イエス様と生活をし、奇跡を目の当たりにし、説教を直接聞きました。アブラハムやモーセでさえ見られなかったものを彼は見、ダビデやイザヤでさえ聞けなかったことを彼は聞いたのです。それなのにこのユダの心は変わることがありませんでした。 ですから私たちも油断してはいけないのです。十一人の弟子がまさか私のことかと問いかけたように、私たちも同じ問いを自分に投げかけ続ける必要があります。そしてもう一つ私たちが気をつけるべきことがあります。それは金銭の欲が魂を締め付けるのだということです。ユダの裏切りの動機についてはっきりと書かれていないこと、わからないことはいろいろあります。しかし今日の聖書の箇所を見るとはっきりとその動機はお金であるとことがわかります。ユダはこの方をあなた方に引き渡せばいくらくれるかと尋ねました。ユダはお金の誘惑に負けたのです。金銭の欲が彼の心を締め付け、彼を滅びへと導いたのです。お金自体は決して悪いものではありません。お金は生きていくために必要なものです。しかし私たちが他の何よりもお金を愛するようになっていくなら、私たちは自分自身の首を締め付けることになります。イエス様のために多くを手放したとしても、自分の欲望にしがみつき自分の欲望を手放さないなら、その一つ一つの罪が私たちを間違った方向へと導いていくことになるのです。人がたとえ全世界を手に入れたとしても自分の命を失ってしまうなら何の益にもなりません。誘惑を遠ざけ、ただひたすらに神様を求め、神様を呼び続け生きていく私たち一人一人とならせていただきましょう。26節から30節をお読みします。一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福してそれを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体である。また杯を取り、感謝を捧げて彼らに与え言われた。皆、この杯から飲みなさい。これは罪が許されるように、多くの人のために流される、私の契約の血である。言っておくが、私の父の国で、あなた方と共に新たに飲むその日まで、今後、ブドウの実から作ったものを飲むことは決してあるまい。一同は賛美の歌を歌ってから、オリーブ山へ出かけた。実は聖書には、聖餐について書いてある箇所は、それほど多くはありません。パウロはコリントの信徒への手紙の中で聖餐について語ります。しかしそこでも聖餐の細かい手順については触れられていません。誰が配餐をすべきか、どんなパンを使うべきか、一つの杯をどう分けるべきか、今の教会でよく問題になるような内容についてパウロは語っていません。パウロはただイエス様の死を覚えなさいということ、そして聖餐をふさわしくないままで受けないようにしなさいというこの二つのことだけを強調しました。ふさわしくない態度とは、兄弟姉妹への愛、平和を欠いたまま主の食卓に来ることです。互いを愛し互いを立て上げる心が欠けているなら、もはやそれは主の食卓、主の晩餐ではなく、むしろ家にいた方が良いとさえパウロは言います。聖餐の制度そのものも大切ですが、私たちにとってもっと大切なのは聖餐に臨む私たちの心の態度であるのです。イエス様は言われました。取って食べなさい、これは私の体であると。これは決して聖餐の時に食べるパンが実際にイエス様の体に変わるのだということを言っているわけではありません。そうではなく、イエス様がここで言っておられるのはこういうことです。 このパンは私が十字架にかかって死に自分の肉を裂くことを表しているのですよと。イエス様がパンを持ってこれは私の体と言ったとき、弟子たちは何を思ったでしょうか。このパンがイエス様の肉そのものだとは考えなかったでしょう。イエス様はその場に生きて弟子たちと共におられ、手でパンを渡されたからです。それは私たちも同じです。イエス様は聖餐式のパンそのものではありません。しかし、私たちがイエス様の十字架を覚え、聖餐のために集まるときに、イエス様がそのところに臨んでくださり、私たちと共にいてくださいます。イエス様は聖餐を受ける私たちのただ中にいてくださり、私たちの聖餐を喜んでくださるのです。次にイエス様は言われました。これは罪が許されるように、多くの人のために流される私の契約の血であると。その意味は何でしょうか。イエス様が私たちの身代わりとして死んでくださり、そのことによって新しい契約の祝福を約束し、成就してくださるということです。その祝福とは、過去、現在、未来にわたるすべての罪の許しであり、また私たちが神様との永遠の交わりに入ることができるという祝福です。旧約聖書の時代、神様は市内の山で民と契約を結ばれました。そこには血によって結ばれた契約がありました。しかし、イエス様の死による契約は、それを新しくし、それを完成し、それをはるかに超えるものです。これこそがより良い契約であり、これこそが私は彼らの罪を二度と思い出さないと言われた、その約束の実現であるのです。ですから私たちは、聖餐の席で、このイエス様の十字架の死を祝います。死を祝う。とても不思議なことに思われるかもしれません。失礼なことに思われるかもしれません。しかし私たちは、イエス様の十字架の死をお祝いします。なぜなら、そのイエス様の尊い死によって、私たちの罪が許されたからです。そしてその死によって私たちは、神様と永遠に共に生きることができるようになったからです。最後にイエス様はこう言われました。29節。言っておくが、私の父の国であなた方と共に新たに飲むその日まで、今後ブドウの実から作ったものを飲むことは決してあるまい。それはつまり、私たちにとってはこういうことです。これから杯を飲むたびに、将来のことを思い起こしなさい。やがて私と共に、神の国の公園で、その杯を新しく飲む時が来るのだから。その交わりは、未来の交わり、永遠の交わりです。今、インマヌエルの神様が私たちと共にいてくださいます。そしてやがて、神が私たちと共に永遠に生きてくださる。その日が来る、その祝福が私たちに約束されているのです。私たちは、イエス様の救いの死を記念するため、そして、イエス様との将来の交わり、すべての救われた人との将来の交わり、その天の根源を、祝宴を待ち望むために、聖餐をするのです。 もしこの中にまだイエス様のことを信じていない方がおられるなら、今日イエス様のことを受け入れていただきたいと思います。イエス様は私の罪を、あなたの罪を許すために十字架で死んでくださいました。そしてイエス様は死んで終わりでなく復活され、今も生きておられます。この方を信じる人には神様と永遠に生きる、その希望が与えられるのです。そのイエス様を信じましょう。さらに私たちにはやがてイエス様と顔と顔と合わせてお会いし、さらにすべてのイエス様を信じる人たちと顔を合わせて共に喜び、神様を共に礼拝する、その素晴らしい希望が約束されています。私たちは日々その日を待ち望んで歩みましょう。イエス様が来られる日までイエス様の十字架の死を祝い、イエス様の死を告げ知らせていく、私たち一人一人とならせていただきましょう。祈ります。愛する天のお父様、今日は聖餐の意味について教えてくださりありがとうございます。聖餐を通してあなたの十字架の死を覚え、私たちのその救いを喜び祝うことができるのだということ、そしてまたその時、やがて来る天の祝宴を待ち望むことができるのだということ、教えてくださってありがとうございます。また私たちが聖餐に預かる時に、あなたがそこに臨んでくださり、私たちと出会ってくださり、私たちに触れてくださるのだということ、神様教えてくださってありがとうございます。主よ、どうぞ私たちがこの聖餐を軽んじることなく、毎回毎回の聖餐を大切にしていくことができますように、喜びと感謝を持って、またあなたに救われた感動を持ってこの聖餐に預かっていくことができますように助けてください。主よ、また私たちの日々の生活をあなたが祝福し導いてください。特に今週1週間の歩みをあなたが覚えてくださり、弱い私たちのその一歩一歩をあなたが導いてくださいますように、十字架のイエス様、復活のイエス様、そしてやがて来られるイエス様を見上げて、私たちが一歩一歩歩むことができますように、あなたが来られるその日まで狭き道をあなたと共に歩んでいく、私たち一人一人としてあなたが豊かな祝福をお与えくださいますようにお願いをいたします。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。